プレイバックダジョー食堂、毎度おなじみダジョー食堂主催の坂谷でございます。いやー、辛かったですね。2月3月の地獄の毎週更新がようやく一区切りつきましてですね。久しぶりのプレイバックでございます。今回プレイバックさせていただくのはですね、ダジョー食堂の第62回、おそらく2013年だと思うんですけどもね、お前ら生活クラブを使えよということで、ダジョー食堂リスナーの方におなじみのですね、橋場さんの生活クラブ大プレゼン会です。生活クラブってリスナーさんだったら知ってるかなとか思うんですけれども、要するに生協です。生協日本中にいろんなとこあるんですけども、その中で生活クラブっていうのがあってですね、その生活クラブっていうのは日本全国に支部があってですね、すいません、あんま調べてはいないですけれども、だいたいどこでも使えるですね、生協になってます。生協というかスーパーというかね、小売業というかそんな感じなんですけども、もちろんですね、2013年なんでこれを配信したのがちょうど10年前となっておりまして、情報としてはですね、若干古いものにはなると思うんですけど、まあおそらくそんな内容自体は変わってないと思います。まあそれより何より橋場さんは生活クラブ信者として元気でやってらっしゃるんで、確かね、橋場が生活クラブって言い始めたのが、橋場が結婚したぐらいのタイミングなんですよね。だから2010年とか2011年ぐらいだと思うんで、仮に2010年からやってるとしたら、もう13年近くねずっと愛用されてるんで、まあそれぐらいいいもんだと思うんですよね。まあ放送内でも言ってましたけれども、坂谷とか佐藤はですね、生活クラブやろうかなって思ってカタログ取り寄せて値段が高ってなって結局使わずじまいっていうことなんですけどね。生活クラブとかああいう生協って結構宅配してくれるとこ多いんですよ。だからここ昨今のですね、コロナ禍リモートワークとかと、まあ案外相性がいいんじゃないかなと、久しぶりにね生活クラブの話聞いてて思いましたけれどもね。はい、ということでね、2ヶ月前のバカスタグラム事件とかですね、先月の昆虫食大炎上事件とか、食の安全性に関して日本の中で話題になること多いですけれども、まあそういった食の安全性とか、多少高くても品質の高い食品を買う先としてはですね、おすすめできるんじゃないかなと思います。すいません、坂谷には生活クラブを一切使ったことがないので何とも言えないですけどね。そういや、坂谷東京来る前は、東京来たら生活クラブの店舗が東京にあるんで、いつか行ってみたいなって思ってたんですけどね。そういや、東京来てもう4年経ちますけど、行ってないですね。行かないといけませんね。はい、ということで、まあこの放送をきっかけにしてですね、生活クラブユーザーが増えたらいいなと思いながらですね、今回はラジオ食堂の第62回お前ら生活クラブを使えよ、出演は坂谷、橋場さん、佐藤さんでございます。どうぞ。
ラジオ食堂。
今日深夜バス新ステージを迎えた坂谷です。
俺の自己紹介の前にその新ステージは何か
そうですね、何回目のステージなのか。
お前昔もう深夜バス極めたとか言ってたよね。う
ん
う
ん
う
ん、いやすいません、
免許改定とか言ってたよ。
あんま大した話じゃないですけど、今日東京に来た時に、はい、今ここ東京で撮ってるんですけど、さくら交通のさくらクオリティエクスプレスっていう割と高級な深夜バスに乗ったんですけど、だいぶちょっと感動しまして、設備変わったね本当最近深夜バスって。
何が？ステージっていうのはこう坂谷の深夜バスに対する
順応性ではなく、スキルではなく、
深夜バスそのものが。
いやそう
ステージに新たに入ったの。
いわゆるプレミアム深夜バス界隈の中では、はい、後発に位置する話やと思うんですよね。はい、ウィダーエクスプレスがだいぶ開拓した分野で、
あったな、それな。
まあ今でもありますけれども
、
サクラエクスプレスのクオリティ、
はい、クオリティエクスプレス。
クオリティエクスプレスで、シートが多分特別設計だと思うんですけども、
かなりあのフラットに近いですね。なんか周りにあのカーテンまであるという、はいはい、そういう感じ。
確かに。
あ、ね、じゃあカーテンで自分の区画が
パーティションみたいに仕切られる。こんな感じで席がカーテンで仕切られる。
カーテンの仕切り。まあ多分こんな話しても今更かよっていう気にもなるんですけども、ちょっと感動しまして、あの本当に快適でした。
ちなみにそれは名古屋東京間。
名古屋東京間。
おいくらなん
ですか？6000円ぐらい。
安いね。
最安値があの3500円とかそういうとこなんで、あの2倍の値段はするんですけど、それでも全然安くてですね。いや普通に快適なんですよ。だからあらゆる飲み物ありますよね。
新幹線。
新幹線とかバスとかあと飛行機、まあ飛行機は一番快適やとは思うんですけども、その中でも最も快適に位置するぐらいの、
なるほどなるほど、
はい、あの乗り心地やったように思いまして、
じゃあもう深夜バスを選択しない理由がないです、
ね、そうあの寝れないっていう人はまあ徹底的に寝れないとは思いますけど、
徹底的に寝れない
、まあ、徹底的に寝れなくても、まあ、あのシートの方にですねコンセントはあるし、うん、それであのパーテーションで仕切れるから、ね、iPad であのネットサーフィンしとってもいいわけじゃないですか。しかも Wi-Fi 付きですから。
そう、Wi-Fi 付きって書いて
ある。Wi-Fi 付いてんだ。
Wi-Fi 付いてんだ。だから、仮に寝なくても OK っていう。コンセントも付いてると。
何これ、手元のパネルでマッサージ機も付いてる。
そうなんですよ。マッサージ機付いてるんですけど、そのマッサージ機が鬱陶しいことにですね、うん、寝とったら勝手に動き出すんですよ。
あれ大変じゃないじゃないですか。
体が当たってブイーンとか言って。
でも
すごいね。
深夜バス、まさにこう、新時代だね。
そうなんですよね。だから本当に、今までっていうと、あの、乗り心地悪くて、あの、しんどいけど、まあちょっと安いから深夜バスに行こうかという発想だったんですけれども、うんうんうん、それが、深夜バスが一番快適だから深夜バスにしようという、そういう時代が来てるんじゃないかと思った次第です。今更でした。
なるほど。
すいません。はい。そんな感じです。は
い、というところで、自己紹介に戻っていいんでしょう
か。あ、いいです。
はい。あ、お久しぶりです。橋場です。
どうも、佐藤です。
ライオンちゃんです。
ここやね。
はい、今日はですね、生活クラブ信者の橋場さんがですね、生活クラブの魅力をね、全部僕らに教えてくれるという話なんですよ。ね、僕も、言ったらあの、佐藤さんもんちゃんもですね、生活クラブのことに関して何も知らないと思うんですよ。真っさらだと思うんですよ、うん。だからまるでね、スポンジが水を吸い込むようにですね、生活クラブの情報を全部吸い込んで帰ろうかなという。
その後あれですか、我々が生活クラブに加入したら、もうこの橋場さんの勝ちと。
そういうことです。
そういうことですよ。
あの、このラジオを聞いている人が生活クラブに入りたくて仕方くなったら勝ちという、そういう感じですよ。
どこの回しもんやねん、
ほんまや。
生活クラブ生活クラブも俺にそんなこと頼んでないけどね。
はい、
そもそも生活クラブが何かっていうところ。
そうそう。僕全然分かってないですもんね。はい、本は何も。
まあ、正教なんで、正教もいろんな正教があるじゃないですか。はいはいはい、うん、まあ、神戸正教とか奈良正教とか、
はいはい。私の実家ね、それ。
はい、東京神戸正教は僕の実家ね。はい。
東京だとパルシステム。
コマーシャルよくやってた。
あと、まあ、他にもよく分かんないですけど、まあ、ありますよね、
うん。
で、生活クラブっていうのは一応あの、全国。はい、に、まあ、あの、根ざしてるんですよ。
あ、そうなん
です。食べ物もといい、あの、生活用品も売ってる。なんか実はね、旅行とかもね、売ってるし、あの、共済とかもあるんですよ。
ああ、あるある。
まあ、生協の共済ってのはよくあります、うん。あるんですけど、まあ、私はあの、結婚を機に、この生活クラブっていうものを使い出したんですよね。
はい。
で、まあ、今日は、あの、いかにですね、生活クラブの食品が、
はい、
いいかと。
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 添加物を含んでなくて、遺伝子組み換え食品も含んでなくて、
なるほど。
人工的なものがないと。
ないか。なんか、ちょっとあの、アムウェイの拡張に見えてきましたね、橋本さんが。
昔同じようなこと言ってた
ね。ですからもう皆さんが生活クラブに入っていただければ僕の勝ちと。
勝ちというか、あの、あなたの何の幸せなんですか、それが。
お前ね。
あの、飲み会で生活クラブトークで盛り上がれるとか、そういう。
そういう話です。でね。生活、はい、まあ皆さんもでも生協って使ったことはね、あるかもしれないし。
まあ身近なところだと大学生協っていうのはね、あの学生じゃありましたよね。あれも大学単位の生協です。
あれって同じ組織の？
いやいやいや別です。
ああ、別
の。各単位の生協。生協っていうそのまあ株式会社みたいな感じの、その、形態が生活、生協なんで、はい。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう。だからあの、一応非営利団体なんで、あの、僕が使ってる生活クラブっていうのは、基本的には毎週1回食べ物が届く。
はいはい、
インターネットで注文をして、
はい、
食べ物が毎週届くというシステムですね。うん、あと、デポーっていうスーパーみたいな、
はいはい、
会員制のがあって、そこで買い物をするというのもあります。だからデポーの数はそんなに多くはないんですけれども、
うんうん、
で、まあ、皆さんも生協というものは使ったことがあるかもしれませんけれども、ちょっとパンフレットを今回持ってきていますので、
ほんまアムウェイの販売みたいなの
じゃない、ね、トリプル X。
お前、あ、そう
トリプル X ね。
トリプル X ありましたね、アムウェイの。
昔飲んでましたね。
あ、飲むんやめたんやね。
やっぱりやめたんか。
いや、やっぱりね。
高い。
いや、やっぱり、あの、生活クラブじゃないからダメですか。ちょっと生活クラブの野菜じゃないと今ちょっともう口に入れる気にならない。
うわ、怖え、こいつ。
まあね、まずお米とかお肉とかですね。はい、で、このお肉っていうのも、あの、契約農家。
あ、はい、
契約酪農家と契約を結んで、まあ、ロットで買うことによって、うん、あの、良質な、あの、肉を安く買えるっていう。
基本的には質問なんですけど、ほぼ全て国産なんですかね。
あ、国産ですね。
ああ
、ただまあ、国産で手に入らないものもあるんで、アーモンドとかね。
あ、
そういったものは例外的に海外。
うん、
海外もその、個別の農家と契約。
ああ、そこまで。
トレーサビリティにこだわる。
こだわってますね。でね、実はね、僕結婚してから肉をよく食べるようになったんですけど、平福三元豚っていうブランドがあって、これはご存知ですかね。
ちょ、ごめん、まだ知らなかったです。
平牧っていうのは平田牧場の略。
あ、平牧。
結構あの飲み屋とかでもあるんでしょ、
うんうん、
あの、お肉、
うんうん、
それを略して平牧なんですけど、その三元豚っていうのは普通にスーパーとかでも売ってる。
売ってる。あ、だって肉食わない俺でも知ってるから、結構メジャーになってきたよ。
三元豚っていうのは多分その豚の種類
で、
平田牧場で育てている三元豚。まあ、平田牧場っていうのがその肉の管理育成に定評があって、まあ、味が美味しい。この平田牧場の肉っていうのは別にどこでも買えるんですよ。
はい、
あの、僕の家の近所のイオンにもあるぐらい。
はい、
なんですけど、もともと人気が出る前から契約を交わしているので、日本でだと思うんですけど、一番安く買える。
ああ、それ昔から仕入れてる契約があるから、安く買ってるんや、この生活クラブ、東京は。
すみません、あの、平田牧場ってどこにあるんですか？
平田牧場はですね、山形です。
へぇ、あれなんだよね、あの、東の方でメジャーな牧場なんだ。
かもしれない、
ね。そう、ね、あの、東京でもね、あの、いや、僕もそれまで平田牧場なんて知りもしないので、
はい、
意識してなかったんですけど、結構街を歩いてて、
はい、
お肉屋さんとか、
はい、
まあ、焼肉屋とかで、はい、あの、平田牧場のお肉使ってますみたいな、
は
い、見るようになったので、だからそれをね、家庭であの安く買えるっていうのは、まあ、すごくいいかなと。
それまでちょっとごめん、基本的なところを聞きたいんだけど、
はい、
通販みたいに宅配便の人が家の前まで来て置いてくる。
そう
です、そういうことなの。
そういうことです。
ああ、それは便利ですね。昔の生協って、僕らが使ってた生協ってなんか車で運びに来て、
う
ん、その町の人がどっか一箇所、
そうですよね、
集会所みたいなのが集まって、うん、そこで仕分けとかしてたから、
うん、あの今個別配達をします。
あ、そうなんや。
家に行って受け取れるっていうのが一番いいんだけど、
うん、
それができない時では、まあ、家のドアの前に置いてってくれるっていう、う
ん、あ、それはその例えば佐川急便だとかあの大和の人じゃなくてその生活クラブの
人が届けてくれる。
そうなんや。なるほどね。
その届ける地域、届けられない地域というのがあるんか
もしれない。あ、それはあると思います、うん、だから47都道府県のどの市町村でも、うん、あの受け取れるっていうものではきっとないと。
あ、そういうこと。
だからその意味では地域はちょっとセレクトなんだとは思うんですけ ど、
うん、
ちょっとこれは話が余談になるんだけど、リサイクルにも力を入れてまして、
はい、
あの、
は
い、卵パックとかあるじゃないですか、
はい、
あのうち毎月、あ、まあ、毎週卵買ってるんですけど、はい、その容器は必ず戻すんですよ。
あ、なるほど。
ビニールじゃなくて紙製、ちょっと厚紙っていう。
ありますな。
それをこう戻して、牛乳瓶、牛乳もね、あの、パスチャライズド牛乳って、あの、美味しんぼで出てきた低温殺菌牛乳で。
あの美味しんぼで出てきた、あの低温殺菌
牛乳。あの低温殺菌牛乳がここに。
わかるわけじゃない
ですよ。あれですよね。副部長の息子の話ですね。
あ、そうそうそう。そう、カレーパックの牛乳が臭くて飲めない。
飲めないっていう。
瓶なんですよ。
あ、
今ちょっとあのラジオでは伝わらないですけど、皆さんに写真を見せてるんですけど、
瓶、
はい、
に入ってる。
瓶に入ってるんですよ。だから紙パックの臭みがないんですよ。
あ、瓶なんや。
で、72度で
15秒間殺菌したと。
確か一般的には130度で2秒とかで殺菌するんですよ。だから僕この牛乳飲んだ時は、あの本当にこれは信者とかじゃなくて、あのすっごく美味しくてびっくりした。
あ、本当に。
あ、低温殺菌って美味しいんだって思
って。
これも瓶を返すじゃないですか、
うん、
で瓶は当然リユースしますって書いてるんですけど、
うん、
この蓋部分、
うん、
これがビニールの蓋なんですけど、
はい、
それも返し、さらに瓶と蓋を留めてる留め具、
はい、
これもビニールなんですけど、それまで返すんですよ。
ほう、ゴミ出さない。
もう 100% リサイクルなんですよ。
100% リターナブルの。
100%リターナブル、
すごいな。
なんで私も米が生協、卵生協でしょ、牛乳生協でしょ、
うん、
豚肉生協でしょ、野菜も生協ですから、ただもう全部買え1週間分全部揃えるのは難しいので。
そうですね。もう、あとはもうインスタント食品以外は全部って感じですね。
ちょっと待った、魚とか充実してるな。
してますよ。
うちの奈良市民生協こんな魚あったかな。 よ。すごいな。
で、刺身で食べられるものも当然ありますよ。
うわ、
あの、冷凍で配達されてきて、うん、食べる前に解凍してお刺身で食べれますっていうのもありますね。
アサリ冷凍、木更津の魚連加工場で砂抜き後に冷凍、はい、さっと水洗いしたらすぐに料理できる。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。まあでも食い物関係は全部揃ってる感じですね。
うん、ありますね。で、昔は、あんまりインスタントとか、加工食品は作ってなかったらしいんですけど、はい、やっぱりまあ、利用者のニーズに合わせまして、うん、加工品としての消費財も提供すると。消費財っていうらしいんですよ。
じゃあ逆に、生協で揃わないものっていうのは何があるんですか、はい、まあ、ハッピーターンと揃わないですね、例えば。
ハッピーターンないです。ハッピーターンは残念ながらないです。
残念ながらないです。
やっぱハッピーパウダーが体に悪いから。
イカの姿揚げもないですね。
ないですよね。
僕も好きな。
まあ、イカの姿揚げ、食いたくなる瞬間ってあんまないかもしれない。
ないからな。
うん、僕、家に常時ストックしてるんですけど。
なんで
それはね、生協で買えないんです
よ。あ、じゃあ、橋場さん的には、生協以外で買うものと一つとして、イカの姿揚げ。
イカの姿揚げがありますね。あと、亀田の柿の種もないんで。
あー、そう。
でも柿の種は、
柿の種はあります。
亀田じゃないね
んな。亀田じゃないんですよ。
お
ー。あの、化学調味料と添加物の味がしないんですよ、
ね。でもこれ、ちゃんとあれやな、チキンナゲットとか書いてるけど、メーカーはちゃんと書いてるね。どこでも全魚連ですよ。マルハニチロですよ。
結構ね、有名な企業もあるんですよ。
いやいやいや、
エグミルクと。
マルハニチロ。平牧工房。出た。平田牧場の平牧工房。
で、じゃあ、そのメーカーのものを買えばいいじゃないっていう話は当然あるんですけど、ものによっては、その生活クラブだけのために独自の生産ラインを持って、
ライン作って。
ライン作って。で、生活クラブの例えばラインを洗浄するときには合成洗剤は使いません。
なるほどね。
商品の質だけじゃなくて、機械の管理とか、材料調達も、生協が定期的に監査というかチェックをして、厳しい基準を通ったものだけを通してるんですよ。
亀田の柿の種なんか売ってる場合じゃないと。
すごいね、その気合の入れ方。
すごいですよ。僕ね、この間実は、勉強会を定期的にやるんですよ。
勉強会何が
生活に関することなんで、例えば、アロマテラピーのオイルを作りましょうとか、そういうのもあるし、
なんかちょっとカルチャーセンター的な、
そう、みたいなのもあるし、僕はちょっとたまたま土曜日に会ったので行ったのが、カレーを作りながらスパイスのことを勉強しましょうっていう。
ほう。
生活クラブに卸してる和光スパイスさんってスパイス業者があって、
はい、
そこの方がいらっしゃって、カレー作りながらスパイスのことを勉強するん
です。どこでやるの？その近所でやるの？
近所で。で、これはですね、私が生活クラブに入ってから、はい、板橋で先ほど言いました、デポーっていう、
はい、
スーパーみたいなやつを作ろうっていう運動があって、はい、できたんです、デポ
ー。すごいね。
これはどうも幸運なことらしいんですよ。よくわかんないんですけど。
生協および生活クラブを我が町にも来いと。
そう。オラガ町の生活クラブ。
生活クラブ。
生活クラブすごいな。
健康食品も売ってるで。お酢とか。僕はこの蜂蜜黒酢ドリンクとか大好き。お酒もありますよ。
何でもあるな。キャットフードまで売ってるやん。
エビスビールがなぜあるのかってのある。これは生産ラインが違うんだろうかな。僕ちょっと
違うと思います。
違うわけ
だよ。違うと思います、それは。絶対。そこを分けます。
エビスビール1本いくらって書いてある
?293 円。
じゃあまあ、多少安いってことか。まあでも普通のスーパーと同じ
よ、ね。4分単位じゃない
?500ミリ。
500ミリ
で1本293。
まあ普通。
で、6分単位で買うから。でね、ワインとかもあるんですけどね、これもね、瓶がね、リターナブルなんですよ。
コンコード紙を原料にしたテーブルワイン、リユース瓶容器を採用。
いや、で、ちょっとまだ、橋場さんが思ってる生活クラブの魅力が、まだちょっと聞いてる人に伝わってないかなと思ってて、
はい、
その、なんていうか、リターナブルであるとか、
はい、
合成洗剤を使わないとか、
はい、
そういう思想というところはすごい伝わってると思うんですけども、
はい、
その結果として、はい、橋場さんの生活がどういう風に変わって、
はい、
生活クラブ以外だとちょっと困るなっていう瞬間がどういう風に出てるのかっていうのが、ちょっともうちょっと聞きたいなと思いまして。
まず、ジャンクフードを食べるのがちょっと苦手になってきましたね、僕。
なんか、カリア先生が喜びそうなこと言ってますね。
そうですね。
やっぱね、味付けが結構きついんですよ。
きついですね。
前さっきリトル小祝い食ってたやないか。
え、あれは生活クラブじゃないんですか？
違います。
あれは生活クラブ材料は
真逆ですよ。
真逆ですよ。あれは添加物入ってるんですか？
めちゃめちゃ入ってると思いますよ。添加物というかまあ。
あれは遺伝子組み換え食品を使ってないんじゃないんですか？
余裕で使ってると思う。
余裕で使ってますよ。でもやっぱそう。でもそれあれでしょ。橋場さんでもこういうもので、うん、そういうなんか健康的な調理を奥さんがしているからじゃないの？どうなの？
まあ、調味料も生活クラブだしね。
確かになんか調味料あった。
塩コショウ。まあ、塩コショウはね、普通のもの買ってますけどね。
とんかつソース。
マヨネーズとね、あとケチャップ。これはね、味が違うんですよ。
とんかつソースもすごいね。国産のトマトやリンゴのピューレ、玉ねぎ、人参使って、国産。
おー、すごい。
マヨネーズ、提携生産者の鶏卵の黄身と酢を使用。化学調味料は入ってません。
おー、素晴らしい。美味しいんですか、その調味料は。
美味しい。
あ、美味しい。
いや、本当はね、私今日、チョコウェハーズっていう、セラフトのお菓子持ってきたんですけど、本当はね、マヨネーズとかケチャップを持ってきたかったぐらい。
あー、はい、はい。
味が違うんですよ。はい、これは違うと。
わさび。わさびは、主原料に国産わさびをしよう。おー、やっぱ国産なんや。
これは、安曇野のわさび農家と提携して、これもね、もともとチューブを作ってなかったんですよ、ワークスパイスさんって。はい、なんでかって、チューブを作るとどうしても、鮮度を持たせなきゃいけないから、その保存料を使わなきゃいけない。
そうだね、う
ん、はい。味がだんだん劣化していくので、はい、うん、スパイス屋さんとしても作りたくなかったんだけど、要望が強かったので、作りました。その化学的な調味料とか、合成保存料はもう使って。
課長なし。無課長ですよ、無課長。
無添加。
あとね、風邪ひかなくなりましたね。
お
これはね、僕の体調に起きた変化なの。今年の冬に、はい、私の職場って人が多いんですよ。
うん、多そうだよね。
多そうだね。
70人ぐらい、一つのフロアに入ってて、で今年の冬って、インフルエンザと、風が大流行して、うん、私の職場の半分ぐらいの人がやっぱり休んだんですよ。
いや、それは日本どこもそうやった、
うん。なんですけど、そういう環境においたら、うん、僕なんか真っ先に倒れそうじゃん。
そうやね。
そうですね、
うん。
僕学生時代半年に1回風邪ひいてましたもん。
年2回、
うん。風邪ひいて治ったらまた引いてましたから。その私がね、引かなかったんですよ。
生活クラブのおかげや
で。おかげですよ。
アップルアデイ、キープスアドクターズアウェイって言うじゃないですか。
はい。
リンゴ1個食べたら、
医者いらず。
医者いらず。もう生活クラブ医者いりませんよ、これ、うん。
やっぱり生活クラブはすごい YSS ですよ、これ。
YSS って何ですか？
やっぱり生活クラブはすごい。
師匠、すごいな。この会員の声。
この会員の声がね、またいいんですよ。
ちょっと読み上げてくださいよ。
助川さん、お弁当ワーカーズのメンバーとして働いていた。お弁当ワーカーズって何やねん。
何やねん。まあ、ええわ。
なあ、そんな時、重宝するのはこのシューマイですと。好きな数だけ焼いて蒸したりできるのは本当に使いやすいですと。味が良くて便利な餃子だ。助川さんでもこれあれかな、生活クラブ歴3日やったりするんだな。
いや、まあ、よく訓練されてると思いますよ、そういう人は。
ここにもね、よく訓練された生活クラブ組合
平西さん、大阪。
化学調味料を使っていないので、後味すっきり。
ああ、なるほどね。
あとね、前、ここには載ってないんですけどね、前あったのは、卵を焼いてるときに、スーパーで買ってきた卵を焼いてたら、子供が、はい、ママ、この卵から変な匂いがすると言ってました。と。よく訓練されてますね。
訓練されてますね、
うん。僕はちょっと訓練が残念ながら足りないんで、そこまで感じないんですけど。
いや、子供はね、反応が鋭いから、サリア先生がよく使う方なんです、
使いそう、使いそう、はい。西村さん、みかんのまんまの味。それはまあ、みかん絞ってるから、それはそうだろう。この子が試飲した時の味を覚えていて、また飲みたいと言って以来、購入していました。
それ試飲とか試飲はデポに行くとまあ、ありますね。あ、そうだ、うん。僕そう考えると、今ね、スーツも生活クラブとか買ってるんですよ。
びっくりしてんけど、そう。
靴も生活クラブ、
ね。カバンとかも売ったんねん、これ。
もう全部生活クラブで揃うじゃないですか。
揃うんですよ。僕生活クラブで、シューズをオーダーメイドしてるんですよ。
おぉ。5月人形まで売ってる。ちょっとした雑貨とか、家具とかも売ってるし、なんやねん、これ。
生活クラブ通貨出せますわ、もうこれ。生活クラブだけで流通する。
1生活クラブドルみたいな。
そう、そう、そう。
通貨ね。
通貨が。
そう、何でもあるんですよ。
お葬式まで。
あ、お葬式もあるんだ。
そう、生活クラブのお葬式、なんかそれはいいかな。でもこれ多分どっかにあれでしょ、外注してるんですよ、これ。
そうです。生活クラブ保育園もありますよ。デボの2階が保育園。
便利やね、それよう考えたね、確かに。
本当生活クラブ帝国と言うべき、あ、教材まである
。あ、はい、私も入ってます。
生活クラブ味噌。すごい、味噌の育て方。まず原料産地が明らかだと。
そうそう。市販品で国産原料 100% と謳われているものでも、その多くは産地まで明記していません。
は
ぁ、
あはあ、そうなんでか。
もうここまで行くとそうですかとしか言いようがないですけど。
産地を書かれたからと言って。
自然の力と時間の力で子供の味覚を育てよう。食育ですよ、食育。
そうそう。いや、でもあれですよ、味噌はね、焼いたらわかるんですよ。
あ、そうなんだ。
美味しいもんによると。
お前焼いたんちゃうんか。
真面目に作ったね、味噌はね、焼いてもね、味がね、美味しくなるねんけどね。大手メーカー作る味噌はね、焼いたらね、全部メキが剥がれてなるんですよ。
あれですよね、大手メーカーはダメだっていう、もうなんか典型的な思想が出てるよね。
叩きですよ、
カリア先生。
左翼的思想です
ね。日本の食品技術みんな世界一やっちゃうね。
いや、本当にこれね、純粋培養カリアさん世界なんですよ。
確かに。
生活クラブ。
あー、手ぬるい。
何が手ぬるい。
もうちょっと借り足を出してほしい。
いやでもね、これ以上、僕これで十分やと思うな。
いやあ、そう、でも、あれでね、洗剤とかまあそういうもんもあるし、うん、花粉症用のカットのメガネですか？
あ、そうですね。生活クラブ洗剤は使ってますね、僕。食器洗うときに。
あと、生活クラブ住宅とかないの？無印良品が、
無印住宅
な出したみたいな感じでな。
あるやないか。
すげえ。
お前引っ越せよ、早く。
生活クラブ、
ここで家買わなあかんな。これであれですよ。あと産婦人科用意したら、もうゆりかごから墓場まで全部行けますよ、生活クラブ。
コンドームなかったよね。
コンドームはなかった
よ。ああ、そうや。いや、でもね、生活クラブで江戸芸買えないでしょ。
買えない
ね。まずそれがダメですね。
生活クラブであれでしょ、大人のおもちゃ売ってないでしょ。
売ってない
ですね。ですね。
合成添加物のない大人のおもちゃ。
それこそ本物の生活クラブになりますね。生の生活クラブ。
何年無理やり下につなげる必要があったんですか。
ちょっと真面目な話戻るけど、住まい作り暮らし方ってニュースですけど、ボリューム1ですから、最近始まったんじゃない
ですか。あ、そうですね。この間なんでしょうね、これね。うん、
あ、太陽熱温水器つけましょうとか。
あ、なるほどね。
これマンションに住むことは想定してないな。
まあね。
一戸建てを建てること
は。一戸建てやね、これ。だからあれですよ、そのうちもう生活クラブがもうマンション供給事業に参入して、そうなったらもう、生協じゃない。
ちょっと怖いな。だってそしたらそこに入る人全員生活クラブでしょ。
あれちょっと待った。あなたの奥さんってさ、確か家買おうって言ってたんじゃなかったっ
け。うん、言ってますよ。
もう生活クラブが住宅事業をやり出したらもう大変なことになりますよ。
あのね、一戸建ては大丈夫。マンションに住みたいんですよ。
わかった。俺生活クラブ東京に転職するわ。そこでマンション供給事業部を立ち上げるわ。
あ、もうそしたら僕そこに入らざるを得ないですね。
だからもう全員生活クラブなんですよ。1階から11階まで。
怖え。
怖え。
で、1階には生活クラブデポーがある。
デポーがある。
すごい作事所があるんでしょ、生活クラブ。
ここ、あれなんですよ。で、全部生活クラブだから、ゴミほとんど出ないですよ。
リターナブル、
リターナブル。
いいかも。
ちょっと住みたいなって思った橋本
さん。ああ、立ち上げたいなっていう。そっちですね。
そこで生まれた子供が意外とグレたりするねんで。
リユースなんてクソくらいだ。
マクド食いたいんや。
結構そういうのあって、僕とか両親にあんまりマクドとか、うん、駄菓子とか食わしてもらえんかったんですよ、うん、昔ね。あんまりそういうのは
ジャンキーなもの
ジャンキーによくない
から、ね、まあまあそれはまあええことやけどね、
うんうん、その反動でね、大きくなったらね、ジャンキーのも食いまくりですよ。もうこれ
お前の場合は反動大きすぎ。33人になってマクド食べないでください
。いやでも本当そんな感じだよ。
まあだからここまで話してきて、はい、ぜひね皆さんが生活クラブ出資金1000円払って入ってほしいなと。
まあ、あれですね、出資金って、返ってくるんですよね、あれって。
辞めるときに返ってくる
んですよ。そう。払いっぱなしじゃないんで。
じゃないんで。はい。そうですね、ぜひ、この生活クラブのね、遺伝子組み換え植物も、農薬も、合成洗剤も、使わないね、正義を。
ああ、まあ、その結果、橋場さんに関しては、風邪ひかなくなったと。それで、生活クラブ以外の食い物はなかなか食いにくくなったと。たと
リトル食う祝いなんか持ってんのか
と。持ってんのかと。あんなラードで、泳ぐような食い物食った
らあげませんと。
ひどかったな、確かに。サシマンジャパンですって出てきた時、ちょっとどうしようかと思って。サシマンはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝んねえからいいけど。サシマンジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。
なんかサセマンっぽいですよね。
サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
具合が悪いんでございます。
いやもうね、リトル子祝いのパーティープレートをね、まあ、4人で開けたということで。
さっきはね、生活クラブっていう、健康に食事の話をしとったんですけど、
実はその直前にですね、
うん、我々リトル子祝いのパーティープレートってのがあるんですよ。テイクアウトであれ1000円ですかね。うん。
大体ね、大盛り肉分ぐらいの量じゃないかな、あれ。
うん。そうですね、まあそれを2皿買いまして、うん、あとサンドイッチ買いましたよね。うん。
サンドイッチつけちゃって。
量的には確かにね。
食えたよ。
全然食えるん
ですよ。食えたよ。そう。
それこそね、生活クラブのいいところって、化学調味料とか使ってないので、
はい、
消化に、
はい、
消化が楽なんですよ。
ああ、なるほど。
だから食べた後の疲れっていうのがないんですよ。
はいはい。
しんどいね、本当に。
そこまでか。
なんだろう。
それは僕たちがね、そういうものに対してね、普段食ってるから
です。なるほど。体勢が弱いんですよ。
リドル郊外というのはですね、多分分かってない人もいるかと思うんで、ちゃんと説明しておきますけれども、東京にしかない文化でドメスパというものがありまして、
ね、ドメスパね。
はい、うん。ナポリタンとかですね、ああいうアルデンテ、はい、何それ美味しいのっていうような、そういう文化がございましてですね、すっごい太いスパゲティをですね、あれ結構一晩ぐらい置いたりするんですね。うん、あれを置いて、デロデロに伸びさせたやつをですね、もう一回炒めて、そこにケチャップをバーッとかけて、ガードをバーッとかけて、そうやって作るスパゲティって、それを
ロメスパ
っていうジャンルがありまして、そのロメスパの頂点に、まあ、位置するという、東京で非常に有名なテーマがございましてですね、それがリトル小祝いと。で、そのパーティープレートをさっき食ったと。
食ったと。
非常に美味しかったと。
ああね。久々にあそこのナポリタン食ったけど、うまかった。
美味しかったです
ね。うまい。
ムカつくけど。
ナポリタンと醤油バジ。
うまい。どっちもうまい。
確かに美味しい。
で普段僕のうちの職場は、まあそこの近くにあるんで、はい、昼のね、リトル小祝いパーティー会をやってたの。はいはい、で結構女子も来んのよ。はいはい、それやると、やっぱり。で、普段自分でちょっと行くのはあれやけど、みたいな感じで来るから。そうすると大体会議室借り切って、はい、で、リトル小祝いのパーティープレートをね、6つか7つぐらいいつも買っていて、それをまあ十数人であげてましたね。はい、でも、そうするとね、味を変えると食えるのよ、結構。
そうでしょうね。
同じのを食えって言われると厳しいかもしれない。でも大体ね、その後ね、やっぱ昼ちょっとしんどい。
いや僕ね、平日このコンディションで仕事をしたら生産率はもう半分です。
いや、橋本さん違うんですよ。あれ、リトル小祝いね、平日のね、5時、6時に行ってください。また並ぶんですよ。なんでかっていうと、要するに夜中までの残業のパワーをそこで食べ込むぞっていう、サラリーマンが並んでます。5時、6時。
ああ、もう明らかに間違ってるよね、アプローチ的に。
日本、やばい。
いや、並んでるもん、ほんま夕方。
そうなんだ。
そう。
そうなんですよ。
それで仕事できる。
リトル小祝い並びますよね。
並ぶ。
今日僕土曜日にリトル小祝いの前の店舗行った時並んでてね、びっくりしてんけどね。うん、リトル小祝いって大手町っていう東京ですごい一番有名なオフィス街にあるんですよ。で、オフィス街って普通ね、土曜日ってすごい空いてるもんなんですよ、通常ね。なんだけど、なんであんな混んでんだよ、リトル小祝いは。
だから休日出勤して、はい、そんなにやってないわけですよ、他。そうすると、よし、今日これで頑張るぞっていうのが、並んじゃう。
そうそう。そうそう。いや、僕もあれですよ、名古屋のとかで勤めてる時に、うん、普段平日やったら、いつもいっぱいで入れない店とか、土曜日とか出勤してる時に、あ、今日は土曜日やから、
普通に入れるかな、
空いてるからって、そういう感じで行くもんなんですよ。じゃあ、リトル小祝い平日どんな状態やねんっていう話。
平日だって11時半に行ったら、もう、めっちゃ並ぶもん。本当
だからあれ、いや、言ってたから、今日も、今日のリトル小祝いも、いつもより空いてるなって。
いや、めっちゃ空いてるよ、今日。
あれ、空いてるんですか。
うん。
常に4、5人並んでましたけど。
いや、平日は、今日ね。
そんなもんじゃないと。
もう、ジュースにもっとない20人くらいなの。11時半で。
11時半で
11時半、だから、小祝い中で食おうと思ったら、11時半始動が遅いんですよ。これ、マジです。
あ、ほんま。
はい。
まあ、11時に行くか、2時か3時ぐらいに。
そう、どっちか時間ずらさないと。
うん、あ、そう。う
ん、お前らどこまで不健康やねんって思うけど。
お前だよ。あんなダートで泳ぐような食い物。
いや、でもうまいね。
うまい。
まあ、うまがいいですね。
いや、今日ね、テイクアウトでリトル小祝い食って久しぶりにうまかったけど、うん、あれやっぱりね、粉チーズがないっていうのはでかいですよね。
あ、そうなんですよ。店舗で食うと粉チーズがあるんですよ。
そうなんですよ。やっぱり小祝いっていうぐらいなんで、粉チーズが売りで、卓上にたっぷり粉チーズがありましてですね。
かけ放題。スプーンでかけ放題。
そう。スプーンで明らかに間違った量の粉チーズをかけるんですよ。あれで食うとね、自分の細胞が悲鳴上げてるの分かるんですけど、もうめちゃめちゃうまいんですよ、あれが。
わかります。しかもそれに油多め、味濃いめとか言っちゃった日にはね、大変になります。
そうなんですよ、美味しいですよね、あれ。
あ、でも僕、ロメンスパといえばあそこ行ったんですよ。有楽町のジャポネ。
ジャポネ、はい。
あそこも並びますな。
並びますな。
でもジャポネはね、僕はどっちかと濃いのが好きかなっていう感じ。
僕もそうですね、うん。ジャンルは同じですけどね。
うん、じゃ同じ。え、知ってますジャポネ。
知ってますけど行ったこと
ある、ね、行ったことないですか。あとね、霞ヶ関のミスターハングリー。
これはもう御三家みたいな。
御三家ですね。五三家って、麻布海星武蔵みたいに言うのやめて。
本末の話です。だからあれはもう言ったらそのロメスパの、あとなんだよね、早稲田か慶応の学生が2個ある。
あ、そうそう、ごめんなさい、早稲田。
早稲田。
はい。早稲田。
うん。まああれで四天王ですよね。
うん。
で、そっ から、なんていうか、分かれたところから、パンチョとかね。
あ、パンチョ、パンチョ、パンチョ。はいはいはい、はい。いやでもね、リトル小祝いのね、メニューで俺、凶悪やなと思うのが、まず、ナポドッグ。
ナポドッグね、今日もありましたね。
焼きそばパンってあるじゃないですか。
はいはい、
焼きそばを挟む。そうじゃなくて、ナポリタンを挟んでさ、ギトギトの。だから、パンが油を吸うわけですよ、これ。
はいはい、
これは凶悪な味がします。で、もう一個が、前も言ったけど、
ちくわドッグ。
ちくわドッグ。これは、ちくわの中に油のツナを詰めて、それを揚げて挟んでるんですよ。
はい、もう油、油、油。
油、油、油ですよ、これ。
油が攻めてくるんですよ。油が攻めてくるんや。
これね、意外に美味しいです。
まあ美味しいでしょ
う、ね。まあ美味しいでしょうね。美味しいでしょうね。
最初ネタかなと思って買ったら、結構ね、女子社員が、これは意外に食えるみたいな。
だから僕が何が言いたいかっていうと、生活クラブやってたらリトルこれは食えないでしょっていうことですよ。
いや、食えないです。だから僕は非常に苦しんでる。いや、美味しかったんですよ。いや、なんかね、感覚的に、全然食えるなと。
うん。
思って
最初はな
って、
その後やな。
後ですね。
そう。
後が来ます、
ね。あれかな、やっぱ僕らがラーメン二郎嫌いっていうのも近いんかな。
もちろん近いです。
うん。
だから結局、ラーメン二郎もリトル君も同じです。炭水化物をラードで絡めて食うのがうまいに決まってるっていう。
あ、ごめん、俺、二郎はうまいと思うのか
な、うん、あ、そう。あれも美味しいですよ。
いやね、ちょっと話飛びますけどね、はい、この家からちょっと行ったところに前、おんちゃん、あ、今ね、そこで寝てますけど、はい、おんちゃんと行った、ヤローラーメン
って。ヤローラーメン。
ヤローラーメンって店。
課長増し。
そう。化学調味料、課長増しってのができるんですよ。
あれもリトルこういう違い
です。近い。でもね、ヤローラーメンあんま美味しくなかったよな、俺ら的に。
ジローより、やっぱりヤローラーメン美味しくないですよ。
豚ヤローっていうのは、お茶の水にある豚丼の店です。メガ豚ヤローとか、ね、どんどんで、あと、豚大学っていう店もあります。新橋の。メガ豚ヤロー、あ、ごめん、ごめん、ごめん。お茶の水の豚ヤローは、確か1階がラーメンジローで、で2階が豚ヤローで、3階がハンバーグ屋っていう
コラボです。はい、東京はすごいな、やっぱ。
まあ、学生は吸収できそうな。
そうそうそうそう。まあ、ちなみに、豚野郎は、結構、うまいという話ですけどね。坂谷さん、あれ食ったんですって、はい、東京力飯。
あ、美味しかったよね、あれ。
どうですか、いや、僕は入ったことないですけど、うん、うまいの。
美味しい美味しい。
結構周り聞いてると賛否両論分かれててさ。
P も、そういう P じゃないと思うよ。言うほどうまいかとか、そういうレベルの話でしょ。
あとなんか店が汚いっていうの。
あ、まあ。
あ、そうなの、
そうなんか、
ね。店っていうか、木の皿に米がべったり
つい
てる。
あー、
そうなんだ。まあ、
橋場さんは、力飯行ったことあるの？
一回だけありますね。話題になった直後。
でも逆に言うと一回しか行ってない
よ。うん。で、その時は確かに美味しいと思いましたね。
なんかほら、よく一時期、某巨大掲示板のさ、まとめサイトとかでさ、はい、田舎の牛丼って言って吉野家の写真が載って、はい、我ら東京の牛丼、東京力飯。
それもどうか
な。まあちょっと今パワーダウンしたのかな。
ネットでは非常に評判悪いですね、最近。
あ、そう、最初なんかすごいね、
280円でやってた頃ね。
今違うんだ。
330円です。
あ、ちょっと、
ま
あ、
でも安いけど、
ちょっと
安いよ。
ね、あ、でも東京力飯、大阪日本橋、あ、そう、出店してますよ。
大阪に予約して
る。出店規模がちょっと異常なんですよ。
うん、東京にでもあるはすごいね。
どこにでもある。
なんであんなに急に店舗ができるのかっていうぐらい。
うん。いや、それこそさっき言ったお茶の水の駅前もできたけど、み
たいな。あれで味が維持できないのかなっていうのは、なんか容易に想像がつく。よくわかんない。
まあ、そうだけど。
いや、でもね、はい、あそこなんですよ。三幸っていう会社で、はい、そうそうそうそう。東方見聞録とか、金の蔵とか、キッコンとかそういうのやってるところで。あ、落釜製麺。だから、あ、そういえばだから新宿にさ、固まってるゾーンあんねん。歌舞伎町に。ラグガマ製麺と金の蔵と東方見聞録とちょっと言ったら力飯っていうのがあるから、
じゃあ俺一日中そこで、
もうそこで行けます
よ。朝ラグガマ製麺、昼力飯、夜金の蔵、
金の蔵行って。
いやでもね、今回初めて力飯行ったんですけど、やっぱり後発の松屋とか吉野家に比べてオリジネーターの凄みを感じましたね、僕に関しては。
いやじゃあ焼き牛丼
に関してはやっぱり、
あ、そういうことか、そういうことか。
美味しいなと単純に思いました、本当に。
あ、何、最近吉野家も焼き牛丼出してるの？
出してます。
出して
る、
あ、そうなんや。
松山です。
松山で。
はい。
ちなみに坂谷さん、メニューとしては何を食べたの？
普通の
焼き牛丼。
最近メニュー増やしてますよね。餃子とカレーを新たな柱にしようと。
あ、なんか瞑想してるな。
カレーはもともとあった
けど。
焼きカレーなんか出してたけど。あ、チキンナンバーも
出してるの？
意外とメニュー多いですよね。
でも焼き牛丼は焼き牛丼で、タレの味がね、濃いんですよ。
それいい意味で、
まあ、とりあえずいい意味で。
とりあえずいい意味で。
僕の好みとは違うんですけど、
なるほど。
ああ、ジャンクやなっていう。
ジャンクやな。まあね、全然話変わるんですけど、はい、友達が松屋に行ったんですよ、この間。はい、松屋で、トンテキ定食、トントロ定食かなんか、
は
あ、あるんですよ、はあ。その豚の肉のご飯となんかついてくるんでしょ。そこのトントロ定食大を頼んだらしいんですよ。で、こう、食べてたら、ご飯が残っちゃったと。
はい、
ご飯を大盛りだから、はい。で、ちょっとどうしようかなと、これだけ残すのあれかなと思って、あ、卵売ってるじゃないですか、別に。生卵。それ買おうと思って、レジの方まで行って、卵を買いに行ったんですよ、生卵。はい、そしたら、その間に食い終わりと思って、店員が、下げてしまったんですよ、そのご飯だけ最後残してて、
はい。
え、いや、今、生卵で食おうと思ったんですけどって言ったら、うん、あ、すいません、出し直しますって言ったら、また、トントロ定食、大麦は全部できます。このサービス精神すごいですよ、これ。
いや、すごいけど、
このサービス精神。これ、多分もう、オリエンタルランドでもないですよ、このサービス精神。
フルに出てきた。
フルに出てくるんですよ。
定食おかわりできた。
定食おかわりできた。
定食のおかわりか。
そう。
永久期間じゃん。
しかも、台が。
永久期間ですよ、これ。
永久期間ですよ。
永久期間の発見ですよ、これ。
いやいや、全部食い切ったって言ってましたよ。
切ったの。
やるなぁ。ご飯を出し直しますじゃないんだ。
じゃないんですよ。もう全部。これ、ええ話だろう。
いい話ですね。
朝礼
でやる。朝礼で。
松屋の会社案内に載せてほしいです、
ね。載せてほしいですね、そのエピソード。
私の職場では朝礼ないんですけど、うん、もしいい話のってやったらそれ言おうと思います。
次、結婚式のスピーチでやります。
Thank you.